それではヘブル人への手紙の一章の四節からですね。ヘブル人への手紙の一章の四節からですけれども、新約聖書ですと389ページですね。389ページ、ヘブル人への手紙一章の四節から十四節です。このヘブル人への手紙は、難しい手紙であると同時に、この信仰における悩みですね、それを解決してくれる書物だと思います。で、難しいというのは何かと言いますと、これはヘブル人、つまりユダヤ人で旧約聖書を背景にしている、その特殊な環境の中にいる人たち、私たちがこの聖書背景であるとかそういう宗教を特に持っているわけではないので、旧約聖書に慣れ親しんでいないと、なかなかわからない内容であります。と同時にですね、そういうユダヤ人であろうが、または異邦人であろうが、持っているその悩みというのは何かというと、その自分の信じている対象がなかなか見えていないという悩みなんですよね。で、私たちはどうしても自分のそのしていることであるとか、自分のこの周りで起こっていることであるとか、目に見えるものっていうのに目が行きやすい。で、しかもこのクリスチャン生活をしていますと、また教会に通い続けていますと、そのキリスト教に関わるものによってでさえもが、その集中をこう反らされてしまうというものがあるわけなんです。でも聖書ははっきり言ってるのは、このヘブル人への手紙の、3章の1節にですね、イエスのことを考えなさいって書いてあるんですね。で、イエス様はヨハネによる福音書の17章のところでは、神、唯一の神であるあなたと、その子イエス・キリストを知ることが永遠の命なんだとこう言ってるんですね。で、どうしても私たちが永遠の命って聞きますとですね、今の命が永遠に長く続くという、あるいはこの天国に行く切符がもらえるという程度に、こう普通に考えるとそういうこの感覚というか考えが出てきてしまいますよね。けれどもイエス様はそういうことは一切おっしゃってなくて、この御子を持っている、御子を知っている、イエス様を知っているということそのものが、イエス様をもう自分のものとしていることそのものが永遠の命なんだよということなんです。ですから、信じる信心深さが大事なのではなくて、信じている対象が大事なんですね。で、どうしても私たちは、なんて言ったらいいかな、信仰をこうでっかく持っちゃって、そしてその信じている対象が小さくて、それで悩んでってる。けれどもその逆になる必要があるんですね。信じている対象がたくさんあるからこそ、そのおのずと、例えばこれが浮き輪だとしたら、イエス様が浮き輪だとしたら、自分が浮かび上がっていくことができるわけですね。その水面の上に浮かび上がってくることができるわけなんです。一生懸命自分がもがいてですね、泳いで水面に上がろうと思ってもできないものが、イエス様が分かれば分かるほど、おのずとどのように自分が歩んでいけばよいかが分かるわけなんです。で、さらに優れたという言葉が、このヘブル人への手紙で、この数多く出てきます。で、この英語で言うとベターですね。だから、そのイエス・キリスト、神に関する事柄、神様のことをこのに栄光をこう持っていくような存在というものはたくさんあるわけなんです。ユダヤ教の中で、この旧約聖書の中では、このこれから見ていく御使いの働きであるとか、あとはモーセの預言者がいて、そしてこの幕屋で、この神殿で神様に礼拝することであるとかですね、祭司がいるとかですね、そういう周辺的なことはあるんですが、で、それは非常に大事なことなんですけれども、もしその対象であるイエス・キリストの栄光を見失っていたら、もう本当にその、イエス様が呪われた生い茂ってる木があっても、葉がですね、生い茂ってる木があっても実がなかったら、それをイエス様は呪って枯らしたというですね、ことになってしまうわけなんですね。ですから本当に、今ここに皆さんがいらしていることは本当に、 この実質的に本当に安定した、事実、この安定した怒りのような希望というのがですね、この後に出てきますけれども、ヘブル書に、その安定して、そのたとえ何か潮流が、この潮の動きが非常に強く出てきても漂流することはない、その希望を持つことができるようになるんですね。で、その最初の3節を前回は学んだわけなんです。で、そこで話したポイントをお話ししますと、私たちの信仰というのは言葉を宿す信仰なんだよということです。目に見えるものに頼るって頼りやすいですね。見えた方がよっぽどいいんですね。で、教会に来ると言葉が多い。特に、私の声についてはもうなんかしょっちゅう聞いてる状態で で、あと皆さんの祈りの声であるとか賛美の声であるとかですね、言葉が非常に多いけれども、よく考えてみると目に見えるものって命がないんですね。目に見えた時点でもう命がなくなるんです。むしろ目に見えるものっていうのは、その目に見えない霊を表す道具であって、神は霊であられて、そしてその霊というのは、この人格というのはこの言葉によって形成されていくんだ。だから実会、その契約の箱の中のものは実会で、それで言葉を宿していくんだ。けれども、旧約において預言者がそれをこの言葉によって、または幻によって、夢によってですね、いろんな形によって預言を行ったわけなんですけれども、終わりの日にはって書いてあるんです。このファイナルアンサーって、なんかクイズ番組でありますよね、ファイナルアンサー。そのこの人類の歴史においてのファイナルアンサーというのは、神の言葉というのは、イエス・キリストご本人なんだよ。神の言葉ともイエス様は呼ばれ、イエス様が戻って来られるとき、再臨されるときには、神の言葉と呼ばれるって書いてあるんですね。この方が、すでに現れてくださったんです。そして、巫女が万物を作られ相続し、そして今は神の右におられて、そして大祭司の務めを行っている。この詳しいことですね、大祭司についてはもう後に出てきますので、今分からなくても結構ですね。その罪の清めを成し遂げた後にですね、大祭司として、この神の右の座についておられるわけなんですね。で、4節から2章の終わりまではですね、この4節に書いてあるんですが、御使いよりもさらに優れた皆をイエス様が相続しておられる、持っておられるということを見ていきます。4節を読みますね。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を創造されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。御使いという存在は、私たちがこのピンとこない存在であります。御使いを見たという方いらっしゃいますか？手を挙げられても危険だと私は思いませんから大丈夫ですからね。御使いを見たという方は大丈夫です。いないですか？結構クリスチャンの間で見たという人多いですね。例えば中東の人たち、本当にこの宣教師も入ることができないような、厳しい状況ですね。信仰の自由が妨げられているような、今そこでたくさんの人がイエス様を信じているんですが、そこではこの御使いを夢で見たりとか、イエス様ご自身に夢であって改心していきます。で、確かに預言書には、その老人が夢を見て、そして青年が幻を見るかな、と書いてある通りのことが起こっています。決してですね、これはおかしなことではありません。そして聖書的には、この神の言葉に書かれている通りに見ていきますと、ここすごく大事なんですね。まずですね、私たちはパラダイムシフトをしなければいけないんですけれども、今目に見えるもの、 に付け加えて、私たちは心の安らぎのために目に見えないものがあるっていうのが普通の考えなわけですよ。例えば私たちクリスチャンですとですね、こう他の人から、ああよかったねってね、このいつもの衣食住の生活があってですね、それで、まあ、付け足したようにですね、心が、まあ、これで和やかになればなわけなんですね。これ唯物論っていうわけですよ。物がまず初めにあるわけなんです。本質が物なんだよ。けれども聖書がはっきり言っているのはその逆なんです。唯、なんだろうね、なんて言えばいいのかな、わかんないけれども、唯霊論って言ったらいいでしょうか。目に見えないものが目に見えるものを支配してるんですね。まあ、これは科学的にどんどんどんどん、この解明されてもいますね。量子、なんだっけ、力学ですかですね、とかですね、もう20世紀になったぐらいからですね、光のことについて、この研究が始まってですね、今の物理の世界っていうのはもう形式上学の世界のようになっているわけなんですよ。で、まあ、それを見れば見るほど、昔はビッグバンがですね宗教の領域だと言われてましたから、なんだっけ、彼でさえ、有名なユダヤ人で、アインシュタインでさえですね、ビッグバンの理論は宗教の領域だと言ってましたが、それまではこのダーウィンのですね、このもう昔も、ほとんどもう永遠の昔からも変わっていないっていう、このそういう考えだったんですね。一気にこの始まったっていうのはですね、そういう考えはなかったんですね。でどんどんどんどん目に見えないものが目に見えるものを支配しているということが分かってきています。でこれが聖書が言っていることであって、霊が肉、目に見えるものを支配しています。そこで力あるもの、この世というのは全部秩序があるんですね。だから何か力があって、権威があって、あるいは権力があって、主権があって、でそれがいろいろと入り混じって、それで今の形あるものがあるわけなんですよ。まあ、重力の法則とか引力の法則、みんなそうじゃないですか。何かがこの力があるものがあって、それによってこの中心軸があって、こう回っていくというものがあるわけなんです。でこれが実はこの霊の世界であって、そしてこのパウロがですねしばしば使っている主権とか力とか、そういう諸々のものっていうふうに書いてあるものが、それがこの天使、この天における霊的な勢力のこの話になっていくわけなんです。ちょっと開いてみますと、エペソの1章を見ますとですね、ちょっと文脈も見たいので、前後関係も見たいので20節から見ますが、1章の20節で、今342ページですね、エペソの新約聖書の342ページですが、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたですね。このようにして主権とか権威とか権力であるとか支配であるとか、これらは皆霊的な勢力であって、でここで書いてあるのは、イエス様はそれらのものよりはるかに上の名を与えられたと。これはピリピ人への手紙にも書いてあるんですけれども、ピリピ人への手紙の2章で、イエス様が神であられるのに人となり、そして十字架の死にまでもしもべとしてそれを貫徹されたと。そうすると2章の9節で、それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。すべての名と書いてありましたが、イエス様が十字架につけられ、よみがえられて天に引き上げられていくときに、そのイエス様がよみがえられたということで、イエス様の名、あるいは権威、力、栄光というものが、あらゆるこの、この世にあるこの霊的な勢力よりもはるかに高いところにイエス様はついたということが書かれているわけなんです。ですから、 この見つかりよりもはるかに優れたなということを考えるときに、私たちはすべて、あるいは権威の権威、すべての力、主権、これがキリストに寄っているんだよと。そして他の御使いどもは、御使いたちはキリストに服さなければいけないんだよということがここでわかるわけなんですね。で、ユダヤ人にとってはどのようにこの御使いを見ているかといいますと、当時はサドカイ派とパリサイ派という主なものがあって、サドカイ派は御使い信じてません。目に見えないものを信じてないんですね。で、パリサイ派は信じてます。そのままこの、旧約聖書に書いてある目に見えない世界もですね、ちゃんと信じてますね。で、彼らがどう見るかといったらですね、シナイ山において、覚えてますか？この神が降りてこられたって書いてますね。ちょっと読んでみますね。19章、開かなくてもいいですけれども、出エジプトの19章で16節なんですが、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と御雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えていた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。ものすごい恐ろしい光景がありますけれども、これをステパノとかが御使いを通してモーセに律法が与えられたとあり、ガラテヤ書にも仲介しているのはこの御使いであるということが言及されていてですね、黙示録見ると角笛をラッパを吹き鳴らしているものであるとか、この雷を鳴らしているものであるとかは、それを黙示録見るとはっきりと分かります。御使いが、力強い御使いがここで関わっていて、律法は神から御使いを通して言葉が、このイスラエルの民に与えられたと書いてあるんですね。ということが分かるんですね。で、これほど大きな勢力なんですよ。一人の御使いが来ると大地震が起こります。で、ダニエル書ではペルシアの君とかギリシャの君、もう大帝国ですね、当時の。今のアメリカより大きいかな。大帝国ですよ。ペルシャ王国で、帝国であるとかですね。その上に君がいたって、この天使的な存在がいたんだと。それだけ力のある存在であるわけなんですね。それよりもはるかに勝るものとなられたんだと。で、次に5節で、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたのでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となる。これだけ偉大な力ある御使いでさえもが、というよりも、もう次元が全く異なる形でイエス様がおられるんだよ。ということですね。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。神の子です。神の御子です。この天と地を神がお作りになった時に、神はその天と地をお作りになったこの名は何かって尋ねている箇所があるんですね。箴言の30章の4節にこう書いてありますが、誰が天に昇りまた降りてきただろうか、誰が風を棚どこ棚ご心に 集めただろうか、誰が水を衣のうちに包んだだろうか、誰が地のすべての限界を固く定めただろうか、その名は何か、そのこの名は何か、あなたは確かにして。分かりました。この天と地、今この世界ですね、それを見て、その自然の始まりですよ、すべての始まりですよ、この地のもといが作られていく始まりが、その名は何か、そのこの名は何か、これ単なる人間のことがそういう話じゃない、作られたものの話じゃない、神、天と地を創造された神ご自身であられて、また神の子であられる。イエス様は私と父は一人です、一つですと言われましたか。アブラハムがいた前にいる前に私はいる、アブラハムがいた前に私はいると言われた、その神のすべてを相続しておられる御子、ちょうど王子ですよ、王子、神が王であられて、その王子であられる御子がなんだということなんですね。で、これを私ね、学んだ、昨日と今日にわたってですね、この読んでた時にうっとこう来たんですよね。祈りました。本当に主よ、あなたが私の目を、心の目をいつも開かせていてください。イエス様をいつの間にか矮小化していく自分がいます。そして、このもっと強いもの、この周りにある力あるもの、そういうものばかりを目を追っている自分がいるわけですよね。全く違う領域のところにイエス様がおられて、そしてこれ、ちなみに詩編の2編なので、よかったらあなた後でお読みくださいね。これはメシアの予言であり、そして神の子の予言でもあります。そこに私があなたを今日産んだとありますけれども、これがこの使徒の働きのですね、どこ読んだらいいんだっけな、13章の33節を見ると、パウロがイエスが死者からよみがえられたというところの成就だって言ってるんです。これ生まれたって言っても、おぎゃーって生まれる話じゃないんです。そういう話じゃないんです。ですか？イエスが死者からよみがえられることによって、この方が単なる人間じゃないんだよ、この方がまさに神ご自身なんだよ、神の御子で全ての万物の相続者なんだよ、全ての万物を支配しておられる方なんだよ、この神が人間として現れたのはこのイエスという方なんだよ、だからあなた方はたとえ日本人であろうが、これギリシャ人にね、これアテネの人に言ったんですけども、皆が今はたとえね、文化的に他の神々を信じていたと言っても、今は悔い改めてこの生ける神に立ち返りなさい、イエスはよみがえったんだからと、こう言ったんです。これが私は今日あなたを産んだという意味なんです。だからローマ人への手紙のこの1章の4節のところに、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストですってあるんですね。でもう一つの、この私は彼の父となり彼は私の子となるというのは、私たちがずっと旧約を学んでいて、どこで出てくるかというと、神がナタンを通してダビデに語られたところに出てきます。ダビデがエルサレムに行き、そこを自分の町として、そして契約の箱を持っていき、そして自分は宮殿に住んでいたけれども、契約の箱はまだ天幕の中にあったんです。でこれは申し訳ないなって言ってナタンに話したら、ナタンはどうぞじゃあ家を作ってくださいと、けれども神が何を言ってるんだと、私がのために家を建てる、今まで全部私がやってきたじゃないか、あなたのために。だからちょうど何て言うのかな、お返しするみたいなもんですよ。日本人上手ですよね、このお返しするってね。その時にね、このスマップの誰かちょっと言うのは忘れたけれども、このお返しされるとですね、かえってなんか煩わしいってね、なんとなく金持ちでなんかほら有名人だからね、ほら自分でこうもう変えちゃうわけですよね。なんかすいません、ちょっとなんか用的になっちゃったけど、それで神イエス、神様がダビデに対して何を言ってるんだ、私は好きであなたにこれを与えてるんだよって、 あなたが私のために家を建てるんじゃなくて、私があなたのために家を作るよって、それ家計を作るよって言ったんです。あなたの世継ぎの子が常しえの国を治めるよ、ダビデ王朝に常しえの王が与えられる、そして彼は私が彼の父となって彼は私の子となる、つまり御子なんだよ。でこの方がイザヤ書にはインマヌエルと読まれて、処女から生まれるインマヌエルというのは神だということなんです。神がおられるというとね、ポーって存在しているみたいに聞こえるんだけど、そういう意味じゃないです。神だという意味なんです。インマニュエルっていうのは人となって神なんだ。そしてイザヤの9章には男の子が生まれる、そして一人子が生まれる。この方は何て呼ばれますか？不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そして平和の君でしょ。男の子が神なんですよ。このように全てのもの、この神の国ができるときに、メシアであられる方が来られるとき、この方は御子であって、そしてそれがイエスなんだよというのが人たちが述べ伝えたことなんですね。これはとんでもない話ですね。キリストの大使だって使徒言ったんですね。今アメリカの大使館に行ってみてください。ものすごい全権大使ですよ、あの大国のアメリカの。でも今の話を聞けば、このような何でもない私たちがアメリカの大使よりももっと大きな権能をに委ねられている、任せられている大使だってことが分かったかと思います。ですから迫害を受けて当たり前です。気違いだと思われて当たり前です。愚かだなって思われても当たり前です。このような宇宙論的なこの使命の中に私たちは召されているんだということですね。そしてさらにこの長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは彼を拝め、また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、とありますが、ですね、これやっぱりちょっと文脈みたいので続き読みますね。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は余裕限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。ですか？今また対義してるんですが、長子って書いてますか？これイエス様のことですけれども、この長子というのは、この聖書の中ではただ単に初めに生まれた人という意味ではありません。ですか？例えばイサク、イシュマエルが生まれた。でもイシュマエルがお兄さんなのに、やっぱりイサクが長子となる。そしてエサウとヤコブが生まれた時も、やっぱりヤコブが長子となっていく。そして12人の子が生まれて、長子の権利をもらったのはヨセフなんですね。もうあれは11番目の子ですよ。ですからこの長子というのは順番ではなくて、それよりもその第一のもの、2倍の分け前をもらうって書いてます。その第一人者であられるという意味での長子で、イエス様は万物の長子なんです。つまりこの方が創造者ですよっていうことです。この最初の一章のですね、どこだっけかな、どこだったっけな、に書いてあるんですけどね、読まないですけれども、もし長子の存在を知りたかったら、一章の15節からですね、この数節読めば、分かりますけれども、そしてこのように送りになった時に、神の御使いは彼を拝めって言ってるんです。神の御使いは皆彼を拝め、つまりイエス・キリストを拝めって。もうここで明確にその力が、もう力強い御使いが拝むというほど、もう全然次元の違う意図高き方の子だということが分かるわけですよね。でこのヨハネの黙示録で、使徒ヨハネでさえがこれが分からなかったんです。彼は 御使いの力強い働きを見、そして御使いが神の栄光をさんさんと輝かしている姿を見て、そして二度にわたって、一度ならず二度にわたって御使いを拝もうとしたんです。そして厳しく、やめなさい、私たちはあなたと同じ、あなた方と同じしもべなんですよと。予言の霊はイエスなんですよ。このように厳しく戒めたんですね。そして神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされるとありますから、この風っていうのはですね、ヘブル語でルアフって言って、この霊とも訳せることができる、つまり御使いの霊というふうに言うこともできる箇所ですけれども、このようにもう全然違う。で、次にこの7節から8節になってくると、言われましたが、巫女についてはって書いて、これ、ね、日本語だとね、こう、つたらって書いてるけども、御使いはこうなんですよ。でもね、巫女についてはって、こういうニュアンスで書いてます。ギリシャ語では。で、神よって言ってるんですよ。父なる神が、イエス様を神と呼んでるんです。皆さんの家に訪問しに来たエホバの方はいらっしゃるでしょ。エホバの証人の人がこの訪問しに来たっていう経験を持っていらっしゃる方は、私もありますよ。ね。ここどうやって解釈するのかわからないですね。明確に神と呼ばれていて、その後でただ呼ばれてるだけであって、あなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。王たる神なんだよと、父なる神が御子に対して話しているんですね。この文脈はですね、このソロモンが書いた詩っていうことで、詩編に書いてあるこの詩編なんですけども、そのソロモンの統治をがこの誠の神を投影していて、メシアを投影しているわけなんですけれども、それでこの神が、巫女が、ソロモンね、ダビデの子だったんですけど、同じように神の巫女が、すべての万物を支配しておられる王なんだよと、王子なんだよということを言っているわけなんです。その他にもたくさん神だとイエス様が呼ばれているところがありますけれども、ヨハネは明確なんですね。福音書でもそうですけれども、言葉、初めに言葉があった、言葉は神であった、そこだけではなくて、第一の手紙の最後ですね、5章の20節で、それであなた方は真実な方のうちに、すなわち御子イエスのキリストのうちにいるのです、この方こそ誠の神、永遠の命です。そしてこの方が9節で、あなたは義を愛し不正を憎まれます、それゆえ神は、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に増すもの、立つものに増してあなたに注ぎなさいました。義を愛し不正を憎む、王として正しい統治を行う、正義をもって統治をしておられる。そして油ですけれども、ちょっと私たち油って聞くとね、こうなかなかわからないですね。任命式で、日本だったら何だろうな、こうその人がこう任命される時ですね、こうハンコでも押されるのかな、ちょっとわからないですけれども、当時はですね、油を注がれた戴冠式の時に油を注がれるわけです。王は油を注がれ、またこの祭司もこの神に仕えるその仲介者としての油を注がれていった。そして旧約聖書で油注がれたものという固有名詞が出てきて、それがハメシアフって言ってですね、メシアっていうことなんですね、ヘブル語で。で、この方がすべて他のものに立つものに増して注がれた。ですから、同列じゃないんだよっていうことです。この方がすべての立つものに増して その即位したと。で、次に10節からこの12節までも驚くことが書いてますが、神主よ、あなたは初めに天地のもとを据えられました。これは102編の25節以降に書いてますけれども、天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。この天と地が過ぎ去ることを書いてます。まず天と地をお作りになったと、イエス様ご自身がですね。そしてその後は、このイエス様が不動の方で不変の方で、そしてちょうど着物が古くなった、着ているものが古くなったから脱ぎ替えようとする、形容しているように、この天と地が、万物が崩れ落ちる時があるんです。聖書はそれを明確に語っています。ペテロが第2ペテロの3章の10節で、主の日は盗人のようにやってきます。その日は天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。で、このように全てが崩れ去るけれども、でも全然イエス様はそれに影響されないどころか、むしろそれをイエス様が行ってらっしゃるんです。着替えるかって言ってですね、着替え室でですね、もうこの、古いものを捨ててですね、これゴミ箱に持ってって、そして新しい新着のものを着ると、同じようにこの天地が全部崩れ去り、そして新しい天と新しい地がある。イエス様は全く変わらずに継続して、連続しておられるんだということなんですね。なすごい話聞いたらどうすればいいんだろう。それは祈りに昇華してくださいですね。どうか祈りに昇華してくださいというのは何かっつったら、なんか大変なことあった、ああこうなった、ああこうなった、ああこうなったっつったら、イエス様は御座におられる イエス様は御座におられる これがなくなってもイエス様はおられるですね。でも私は感情では今ね、信仰を持って今皆さんに話してるんですけど、感情ではこれがなくなったらイエス様もなくなるっていうふうになるんですよ、感情では 信仰を持って今話しています。御言葉のね、対する信仰を持ってね、話してますが、で、次に、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたのでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。これも御使いに対して言ったことがないです。ものすごいことです。ですか？ここのですね、背景は何かと言いますと、これ詩編のどこだっけかな、詩編の、ですね、110編ですね、有名な箇所ですね。ですか？メシアイ詩編ですけれども。で、これはどういうことかと言いますと、この王子が今右の座に座しているんですね。まあちょっと中国王朝でも、なんか昔のなんか何でもいいですよ、ほらヨーロッパでもいいんですけど、この王国ですね。で、小さな子が、またはこの若い子がね、こう右に座しているみたいなね、王様のね、そういうこのイメージを描いてください。いいですか？ね、権威と力を表します、右がですね。そして着座しておられるんですが、ここであなたの足台とするまではあなたの敵よってこう言ってますが、これ何かと言ったら、聖書に数多く出てくるのが征服する時です。戦って相手に打ち勝ち、征服する時にもう完全にその強い相手は自分の足台、この足ですね、ヨシュアがですね、この5人の王に対して、それを処刑する時にですね、この首のところに、うなじのところにこの足を置いたんですよね。こうやって征服するということなんです。で、これが黙示録じゃなくて創世記の3章の15節でですね、かかとに、なんだっけな、ちょっと見てますね、ごめんなさいね。 彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。だからかかとに噛みつくんですけれども、蛇の子孫がね、痛えなってのあるんだけども、踏みつけてギュッてやってるわけですよ。頭をね、頭だから蛇の頭をね。でそういうイメージがあるんですが、これは何かというと、十字架でイエス様がこの悪魔、暗闇の力によって十字架につけられたけれども、むしろそれは勝利であって、悪魔の力を完全に無効化させたと。力をなくした、無力化させた、この頭を踏みつけるという。でこれが今あなたが敵を足台とするまでは右の座についていなさいと。今はまだ右の座についておられるんです。立ち上がっておられないんです、ね、この足台をするときって、これ立ち上がってよっこらしょってやって、そして戦って、そして悪魔を踏みつけるわけですよ。これまだ来てないから、悪魔はまだ生きていて、そして活動してはびこっているわけなんですけれども、だから私たちに霊的な戦いがあるわけです。けれどもイエス様が戻ってこられたら、それがなくなります。そして14節で、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるためのに使わされたのではないですか、はい、もう全然違う領域です。使える霊だったんですね。奉仕する霊だったんです。で次回の2章では、私たちのために使えて、私たちが救いの相続者と書いてますけれども、むしろ御使いよりも神は人に対して心を持っておられると。実はですね、御使いも神の子供って呼ばれてるんですよ。呼ぶ記とかね、あとは創世記の6章とか、その神の子らはって書いてある。でも複数形なんです。いつも作られたっていう意味では神の子らなんですけれども、クリスチャンはキリストにあって、養子として、養子縁組としての子供になりました。でそれと神の御子はもう全然違う領域です。神の家族の中の養子縁組になったっていうことであって、御子はもう全然違う、長子って呼ばれているように、もう領域が違います。これ3つの子供って出てくるんですけど、あとちなみにですね、クリスチャンじゃない人たちもね、みんな神の子供だから、人類みんな神の子供って言ってるけど、あれは気をつけてくださいね。救いの創造されたっていうことによって神の子供かもしれませんけども、救いにおいてはですね、イエペソ書の2章においては不従順の子らって書いてあるんですよそしてその支配してるのは誰かって言ったら悪魔なんです。でも救いの相続を受けたと。実は御使いではなく、人間が神様または御使いたちの注目の的だったんだよ。第一ペテロの一章の十二節で、そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に、福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていたのです。これだけ祝福されているわけなんですね。そして御使いは使える霊なんだよ。御使いはイエス様に、地上におられたイエス様に使いましたね。誘惑を受けられた後に使えて、そしてあとはゲッセマネの園でも、もう本当に苦闘の祈りの中で、御使いが使えていました。で私たちにも使えてくれています。このような存在なんだよ。この救いの偉大さについて次回見ます。で、この救いをないがしろにして漂流しないでねっていう警告が、このヘブル書のもう一つのテーマになります。で、2章の初めに出てきますから、この初めの確信からずれていかないでね。で、ちょっと予告編を見ると、この押し流されないようにって一節に書いてるんですけど、これはね、漂流するっていう意味なんですよ。押し流される、漂流する時ってね、初めから分かってんじゃないんですよね。いつの間にかなんですよ。ですよね。だからいろんな波がある、潮の流れがある。それがさっき言った3つ、いろんなこの私たちの目に見える周りにあるこのいろんな力あるものとか、そういうものによっていつの間にかイエス様への希望というのがちっちゃくなっていって、イエス様というのがどっかに行ってしまってさまよっていくということの内容にしなさいって。で続けて今度はイエス様がその天と地の万物を相続者であるイエス様が人となられて、 そして人だけではなくて人の苦しみを全部受けられた方だという話に移ってくる。神であられるイエス様から今度は人であられるイエス様に話が移っていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちがどんなに優れた救いをいただいたのか、これを見ることができました。主よ、私たちにそんな資格全然ないです。このとてつもないその相続者だっていう特権なんて受ける資格全然ないですけれども、あなたはこのような弱き者、小さき者、取るに足りない者、けなされている者、そして罪を犯した者、これらの者に恵みによってこの選びを、また飯を与えてくださいました。この選びと飯を確かなものにしなさいとあなたは第2ペテロの1章で話しておられます。主よ、今ここで悔い改めて、そして私たちが近視眼になって行ってしまったその罪や、または重荷、これを捨てて、そしてしっかりとこのキリストイエスをに会って、この成長していく、このしっかりとこのイエス様を身につけていきたいと願います。どうか私たちの心を今聖霊によって変えてくださいますよう、お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。